はい、こんにちは。総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日は、チャンネル S 番外編市民公開講座としまして、東海大学、脳神経科教授松内光則先生をお招きして、お話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は貴重なお話どうもありがとうございました。はい、します。
とっても楽しい時間を過ごさせていただいてます。はい、
まあ、脳外科 の診療所っていうのは意外にこう街中で少ないもんなんですけども、うん、まあ、これからやっぱりその脳外科疾患っていうのは先ほどお話しいただいたように、まあ、脳腫瘍から脳血管障害外傷があって子供病気があって、うん、そういった機能的な痛みパーキンソンとか の、うん、病気もすごい多義すごい多様性があるんですが、ですごい必要とされているとは思うんですけども、例えば脳外科診療所とその大学との連携っていうか、今後脳外科の診療所、うん、僕たちはどういう役割を果たしていくことがいいのかなっていうので、うん、松前先生の方で何か将来的なこういう関係性がいいのかなっていう、うん、もし終わりでしたらお話しいただけたらと思うんですけども、はい、
ね、まず僕今59歳なんですけども、はい、僕の年代に脳外科医が多いんですよね。うん、脳外科学会員って僕の前後の 2,3 年のところがピークにこう多いんです。で、あと10年するとその人たちがだんだん引退していくでしょ。
はい、
で、まあ大学病院に勤務してる人もいるし、一般病院、それから一般医科さん開業してる人も、はい、でその人たちからが一線からこう退いてくるとなると。うん、まあ、僕らはこれ常にね学生に言ってるんですけど、脳外科って辛そうに見えるけども非常に幅広くずっと一生食っていけるんだよと、まあ食っていけるっていうのは表現があまり適切ではないかもしれないけども、大学病院でいると例えば脳の血管の病気とか脳腫瘍とか、まあそういう難しいものから、まあうちの病院だと今度救急車でどんどんいろんな人が運ばれてくるので、まあ、外傷とかそれから脳血管障害もこう急性期っていう人が運ばれてきて、でそういうのをこう見ていく中で、もう一つは今日お話したような脊髄痛みとか、それからパーキンソンだ、それから、まあ、脊髄とか非常にやる領域が広いんですよね。うん、ということで、まあ、神経をもとにして体全体を見ることができると、まあ見ないのはお産ぐらいだよっていうふうには言ってるんです。でそういう中でじゃあ大学病院、それから地域の中核となる病院、それから脳外科をベースとして一般で開業されている脳外科の先生たちが、まあ当然連携を取っていくのは当然いいことはいいわけなんです。でただ、考えなきゃいけないのはやっぱり、人口が減ってってるってことなんですよね。で東京はもうオリンピックの年にピークを迎えるって言われてます。でもよその中核都市でもどんどん人口が減っていってます。ですからこれからはもう人口が減って土地が余る時代になってきて、それでかつ人口が高齢化してくるという時に、僕ら医者としてまず脳外科を離れて医者として、憲法にも示されているようにどこで住んでても最低限の生活ができて健康が守れるように国は医療を提供して、僕らがそれ実践するようになってるわけですよね。でそういうのをどう連携を取っていくかっていうと、だんだんだんだんですね、脳外科医の数が、ある一定の数に達して少し減ってきますので、大学病院はそのままあると思うんですけど、地域の病院はやや集約化されていく方向にあると思いますね。ですから少しずつ機能が大学病院、それから一般医科さんの方に今の中核病院の機能が移ってくると思います。もちろん一般医科のところで緊急手術っていうのはありえない話だし、それから大学病院の方で普通の頭痛外来とかしびれ外来とかそういうのはなかなか負担が重くてできないところがある。だけどもより一層この2つの両極端ではないんですけども、まあ、教育機関とそれから地域に根ざした医療をやっていくところっていうのの重みはどんどん増えてくると思いますね。ですから、まあ、非常に先生が SNS を使っていろんなものを発信されてるのも重要だし、まあ、さっきお聞きしたら毎日20人新しい患者さんが来るっていうのはこれはもう非常に素晴らしいことで、それはもう先生の発信力と、それから、まあ、一つはいくら患者さんが来ても、最初に嫌な印象を持たれれば二度と来ないし、結局は多分ね、口コミも多いと思うんですよ。あそこ行けばいい先生がいると。だから、今日はね、まあ、先生の診療所を見させてもらったんですけども、まあ、先生の人柄に触れることができて、まあ、非常に良かったなと
ありがとうございます。
思います。で、この総武台っていうところは僕は初めて来たんですけどもね、まあ、これ相模原市ですよね。
そうですね、ギリギリ相模原市
ギ
で、
リギリ相模原市
そうです。
で、相模原市もね、結構人口が多くて、横浜川崎の次がここですかね。確かね、人口の多さから言うと。ですから、非常に人が住んで多いとこなんですけども。でも、もうちょっと、南とか西に行くと少し人口が少なくなってきますんで、まあ、非常にそういう地域の中で今後はまあちょっと日本のモデルになりそうな地域がこの地域ですから、まあ、どんどんどんどん先生もこの、地域での医療を頑張っていただければと思います。まあ、あとはね、先生自分で非常に健康に気を使ってらっしゃるんで、で、それは先生のところスタッフ何人いるんでしたっけ？
パートも入れる
うん、
と30人弱ぐらい、
30人。
まあパートも入
わ、
れると
す
です
ごい。
けど、
で、医師は当然先生一人でやってらっしゃるわけでしょ。で、まあ、こういう診療所は、まあ、先生自身大変健康に気使ってらっしゃるけども、やっぱり自分が健康であるっていうのは大切だし、まあ、30人が先生の下にぶる下がってるっていうか、先生が、中核となって働くことによって周りの人がそれサポートして、で、患者さんがいっぱい来て、で、それで診療報酬を受けた中から従業員の方に給料を払うってことになってるので、まあ、そこを重荷に感じずに非常に元気よくやってる姿は感動しますよね、いつも。
ありがとうございます。ね、僕自身が、まあ、できることに絞って、できることだけを毎日やるっていうことをやっていきたいなと思いますので、松前先生の何らかの、お力になれればと思っております。
僕はね、大学病院にいるのは若い人の教育できるからなんですよ。だから常に学生で義務で回ってくる、農業科嫌でも単位として取らなきゃいけないから回ってくるグループと、から今度卒業して農業科のことちょっと知りたくなってくる人と、農業科のことは本当に好きで職場に入ってくる人と、こう3つぐらいに分かれるんだけども、やっぱりね、今は国もようやく気づいて、医師はやっぱり過剰になってきますよね。それは日本全国で医師が過剰じゃなくて、やはりその自分たちが生活するのに便利な地域っていうのはおそらく人口が多いところでしょう。で、そこに集中をしてるっていうことと、これはね、決してある企業を批判してるわけじゃないんだけども、医者が自分の権利を非常に強く主張するようになって、これはもう臨床研修制度が始まった途端にそうなったんですけども、例えば今ネットで見れば、当直なしで高収入が得られる職場を紹介しますとか、そういうのがいっぱいありますよ。でも、そういうのばっかりこう追い詰めて、そういうものばっかりをこう、自分の希望としてね、やっていくと、じゃああなたが学んできたことをどうやって還元しようと思ってるのと。もちろんそれはそれでいいんだけども、結局医療のほとんどは国民が納めた健康保険料と、それから国の税金もだいぶ入ってるんでね、ちょっと無駄なとこありますよね。なんだけど、やっぱり医師個人個人も開業するのは自由だし、何かをやるのも自由だし、どこに住むのも自由という中で、まあ、どうやってバランスを取っていくかってことですよね。僕らの頃はもう気合で勝負だから、 自衛官と同じだったと思う。でも今自衛官違いますかね、気合だけで勝負しないから。
そうなんですか。
そうですから ね。だからまあ古い時代のちょっとこう古い教授たちが気づかなかったところをね、やっぱり臨床研修制度を持ってこられて、だいぶ変わってきましたよね。なんだけども、やっぱりちょっと学生さんや若い先生たちも、別に脳外科って産経の職場じゃなくてね、僕はね、産経っていうのをこう逆転にとってね、華麗で綺麗でかっこいいっていうのが脳外科なんです。うちの職場はそうしようと思ってる。だから、そういうふうにして、でこれもね、人がいっぱいいないと、生活のクオリティを高めてそれを患者さんに還元することはできない。ギリギリの状態で働いててもやがて医療ミスは起こるだろうし、いろんな実害が患者さんに及ぶことがある。だから結果としてはさっきも言ったように少し集約化してくるんですよね、だいぶ。
そういう話聞くと、ますますやっぱこう前線のこう診療所とこのち、あの基幹病院って僕ら頑張らなきゃいけないなっていうことです
そう
ね。
なんです。ですから、ある程度絞られてくると、今度地域的に患者さんが住んでるところと遠くなる人、病院が遠くなる人もいっぱい出てくるので、じゃあそれをじゃあ最初に手術を受けたところで全部見るかって、それはありえないので、やっぱりアクセスのいいところに、そこでいい先生、元脳外科の先生が開業しててくれるっていうのは非常に重要だというふうに思いますよね。それから、まあ、脳外科やってたってずっと毎日 CT に患者さん運んだりね、なんかこう辛い24時夜中に手術をしたりとか、そういうんだけじゃなくて、一般医科として開業するってこともできるっていうのを、ちょっとアピールの一つのポイントにはしたいと思いますね。結構いいですよ今ね。
本当のやっぱり脳外科医っていうのはちゃんと手術する先生だと思うんですけども、まあその中でもやってていろいろ気持ちの変化っていうのは多分なんか自分がやりたいことっていうのはちょっと変わってくると思うし、その中で、診療所その患者さんとその普段の中で接するっていうことが選択肢の一つとして見せることができればなとは思いますけ
そう
ど
です
も。
よね。まあたまたまね、ここが1階だから言うんじゃないんだけども、脳外科って1階にいるんですよね。だから道路からすぐ入ってこれるところに。これはね、すごい専門性を追求する心臓血管外科と絶対違うところなんですね。心臓血管外科は1階で、心臓の内科の先生が患者さんを最初にいて、手術が必要な人を2階へどうぞってあげるんですよ。ところが脳外科は1階も2階もいい、両方で働いてる。だからみんな1階で働いて経験があるから、だから一般医科さんとして開業したいって、できるって、そういう選択肢がね、一つ出る、できるのが特徴なの。
幅広いんですね。
幅広いですよ。幅広さをね、もう脳外科なでもっとアピールしないのか
そうですね。やっぱりこうなんか医者何か選ぶ時って自分が本当にやりたいことって見えてない時もありますもんね。やりながら分かってくることもあります
でし
から。
ょ。例えば都内に行けば、睡眠時無呼吸だけを見てる医者とかね、それからこの前後楽研究所の前行ったら、下肢の静脈瘤センターってのあるね。あれ多分心臓血管外科の出身の人がやってんだろうと思うね。
それだけ。
もう超スペシャルですよそれ ね。でもそれは自分がそういうふうにこう腕がそれでいいからちゃんとやってて、まあ、それはそれでいいと思う。でもやっぱりね、都内はそうでもして特徴を出さない限り、普通のことでは患者さんがなかなか集まらなくなってきた。それのね、現れの一端がね、そういう超スペシャルな標榜の仕方っていうね、正式な標榜家じゃないですけども、やってるんだなと。だから、 極端な田舎と極端な都会の真ん中のここの地っていうのはちょうどいい
やはりまあこれからモデルにされる地域でもあるわけなんです
ね。うん、そう思
ね。
いますよ。神奈川県の中でもちょうど真ん中にいるからね、地域のバランス的に。で、地理的にも真ん中でしょ、ここは。うん。
まあそうですね。まあそういうお話を伺うと、頑張らなきゃなっていう気持ちになってきましたんで、
ね、頑張らなくていいから自然体で。
全体で。今日はどうも貴重なお話ありがとうございまし
あり
た。
がとうございまし
します。
た。
いかがだったでしょうか。皆さんの何らかのお役に立ちましたら幸いです。